聖書の朗読をいたします。本日の聖書箇所は新約聖書ピリピ人への手紙2章1節から11節です。皆様のお手元の聖書ですと新約聖書396ページとなります。司会者が拝読いたします。それではピリピ人への手紙2章1節から11節。ですからキリストにあって励ましがあり愛の慰めがあり御霊の交わりがあり愛情と憐れみがあるならあなた方は同じ思いとなり同じ愛の心を持ち心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。それぞれ自分のことだけ、すいません、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えずご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自分を低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それは、イエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、膝をかがめ、すべての舌が、イエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。それでは、本日の聖書箇所から、キリスト者の交わりを通してと題し、赤坂泉先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。短く一言お祈りをいたします。生ける神様、この礼拝堂にあなたが満ちていてくださって、また私たちの心に届いていてくださって、今私たちの賛美の言葉を整え、祈りの心を整え、また聖書を通してあなたの身思いを聞かせてくださることをありがとうございます。生ける神様のご臨在に委ねて待ち望みます。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。2章の1節から11節まで読んでいただきましたが、今朝は基本的には1節から4節までのまとまりに注目をし、来月またこの講談に参らせていただくときに5節以降改めて取り上げたいと思います。ただ密接な関係の中にある 1節から11節なので、ひとまとまりで読んでいただき、皆さんにもひとまとまりとして意識していただきたいというふうに思いました。改めて3節の後半から読み直したいと思います。3節後半、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。4節後半、他の人のことも顧みなさい。みんながみんなこの通りに生きることができたならば、この世界のありとあらゆる問題はすべて解決するのでしょうね。それほどスケールの大きな教えであります。へり下って互いに人を自分より優れたものと思う人ばっかりだったら、自分のことだけでなく他の人のことも顧みる人たちばっかりだったら、この世界はどんなに穏やかで平和であろうことかというふうに思います。しかもパウロは正し書きをつけます。3節の前半、利己的な思いからするのではなく、虚栄からするのではなく、自分のことばかりを顧みるのではなくという正し書き、この3節4節をそんなふうに読んで改めて思います。例えば夫婦の関係でも、この3節4節に描かれているような通りの一組の夫婦がいたら、これは理想的であります。理想的という言葉を使うことで、しかし誤解していただきたくないのは、こんな人はいませんよねっていう意味ではないですよ。クリスチャンの素晴らしいご夫妻はたくさんいらっしゃることを私は知っていますし、私どものような大変未熟で貧しい夫婦であっても、多くの場面ではこのところに描かれているように歩ませていただいていると、そう思っています。ただ残念なことに、あるいはお恥ずかしいことにと言うべきでありましょうが、時々そうでない場面もある。利己的な思いからの提案や判断であったりする、虚栄心に後から考えてみると動かされていた、そういう言い分である。結局自分のことを優先しているような、そんなものの考え方であるというような、私自身の貧しい現実に時々がっかりさせられる、時々よりももっと多いのかもしれませんしばしばかもしれませんし、しょっちゅうとまでは言わないでよいと私は思っているのですけれど、ここは妻に聞かないとわからないところでありまして、私一人がそう思っていても客観的ではないかもしれません。そこはこれ以上踏み込みませんけれども、少なくとも完璧で理想的な関係の私たちですと、あんまり大きな胸を張っては言えないというのが正直な私であります。でもこの通りに生きられたらと、もう一度申します。3節4節で描かれているこの御言葉の通りに生きることができたならば、それが夫婦の関係であれ、あるいはどんな人間関係であれ、あるいは組織と組織の関係、あるいは国と国との関係、その間には何らの問題も存在しない、存在し始めるありとあらゆる問題は解決してしまうに違いないと、そう思いませんか。互いに人を自分より優れたものと思い、相手のことも顧みる、利己的な思いではなく、虚栄からではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思う、こんな姿勢が私たちにこう浸透していたら、私たちの日常はどんなに穏やかであろうことか、みんながみんなこういうふうに生きていたならば、この世界はどんなに平和で静かであることか、そう思いますと、実に驚くべき大きなスケールの教えであると思います。 しかもこれが単に絵に描いた理想論ということではなくて、キリスト者にとっては手に届くところに神様が置いてくださってある現実であるという事実に私たちは今朝改めて驚きたいと思うのです。絵に描いた何とやらではなくて、リアリティである、実行し体感することができる幸いとして私たちの目の前に置かれています。だって一節を読み直してみるとこうです。キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならと、こう始まるわけですが、キリスト者は、クリスチャンはイエス・キリストを信じた時にまさにこれを経験させていただいた者たちです。キリストにあって励ましがある。キリストがどんなに、神様がどんなに私たちを愛していてくださるかということを知らされて、慰めを見出しました。御霊の神様が私たちのうちに住んでくださって、御言葉を思い出させ、真理を悟らせてくださるということを経験させていただいています。愛情と憐れみが本当のところ何であるかということも教えていただいて、その愛に生かされている私たちです。クリスチャンはキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがある者たちであります。ですから単なる理想論ではなくと申しました。パウロは教会に対して、あなた方はこのように生きることができるのです、だってキリストにあって励ましをいただいたでしょ、愛の慰めを経験してきたでしょ、御霊の交わりをいただいているでしょう、愛情と憐れみをいただいているでしょう。互いに同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにしてと、そのような神、キリストの愛を経験させていただいた者たちが教会の交わりを通して、そのいただいている思いと愛を確認し合いながら、そのように生きることができるのですと、こう私たちに迫るのです。考えてみていただきたいと思います。クリスチャンである皆さん、キリストが命がけで私を愛してくださったということを知らされて、感謝して、それを信じて受け取りました。行いによるのではなくて、ただ信じるだけで、私もそのイエス様の命がけの愛に預かって、イエス様に免じて命を得ることができるという福音を信じて、感謝して受け取った私が、その同じ愛が、私のそれが伴侶であれ、家族であれ、友人であれ、隣人であれ、そのお一人お一人にも注がれているということをどっかで忘れてしまったかのようにして、誰かに対して、あなたはこんなのでは愛される資格はないとか言い始めたりするのは実におかしな話です。もう少しマシになったら、私もあなたは愛しやすいとかですね、あれをしてくれたらとか、これをしてくれたらなどという、さまざま条件をつけて愛を出し惜しみしやすい私たちである。でも本当はおかしな話です。だって無条件でイエス様に愛されて、それを感謝して受け取って私の今があるんですから、その愛に生かされているのに、他の人に対しては愛されることに条件をつけ始めるというのは誠におかしな話なのではないか。また考えてみたいと思うのです。私たちは御霊の内住を得ています。キリスト者は救いの確信を与え、御言葉を悟らせ、日々私たちを助け、慰め、戒めてくださる御霊の神様との交わりの中に生かされている。この事実に関連してパウロは別のところでこうも教えています。あなた方は知らないのですか、 あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありませんとまで言いますね。第一コリント6章19節。それなのに私たちは相変わらず私の体を私のために使おうとする。他の誰かのため、神様のために使うよりも、まずは自分の体を自分のために使おうとするという、そういう傾向が依然としてあることを知っています。私たちをそういう方向に引きずろうとする惑わす声がいつも聞こえていると言っても良いと思います。サタンは救われた神の子供たちに対しても、いや、あなたが一番大事でしょ、自分が一番大事でしょ、みんなそうでしょ、他の人のためよりもまずは自分でしょっていう声を私たちにどこかで聞こえさせ続けると思うのです。そんな惑わす声に引きずられて、自分中心、利己主義に陥ってしまいやすい私たちであるということを思い出しますが、でもさっきの箇所だって、買い取られたのです、あなたのものではなく神のものです。続く20節はこうです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ここで言う代価っていうのは、イエス・キリストの十字架の血潮です。イエス様の十字架の命という代価を払って買い取られて神のものになったんですから、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと、6章20節で、パウロは1コリントですね、6章20節でそう言います。聖書はそう言うけれども、私たちの体はやっぱり自分が一番可愛い、厄介ですね。この肉体はなかなか厄介です。神様がこの肉体をこう脱いで脱がせてくださる地上の終わりの時が来るのを、ある意味では待ち望みます。この肉体は救われた私たちではあっても、やっぱり体を守ろうとするし、自分を守ろうとするし、生き延びようとするし、まあそういう体について回る本能、まあ、大切な神様がそれも与えてくださったものではあるとしても、それを御するというのはなかなか厄介であります。この肉体を着ている間は、惑わす声からは私たち完全には自由になることができないということも、まあ、一つの厳粛な事実として直視しなければならないと思います。まあ、そんな体を着ていて、しかも今世界はサタンが、悪魔がそれを支配することをなお神様が許容しておられる。究極的には神様が治めておられますけれども、今の世界をサタンが影響力を行使して、空中の権威を持つ支配者として治め動かすことを神様は許容しておられる。まあ、自分たちの肉体可愛さだけではなくて、そんなサタンの惑わしも聞こえてくるわけです。さっき言ったような、だってっていうやつです。だってそんなことしていたら私ばっかり損することになる。へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。だってそんなことしていたらみんなにこう出し抜かれていく、みんなに利用されて踏みつけられて、だってっていう、そういう声が私たちの古い罪の性質、体から聞こえてきたり、あるいはサタンの支配するこの世から聞こえてくるということを、私たちはお互いよく知っているのではないか。パウロはですから、この2節のところで教会の交わりへと私たちの注意を向けさせようとしているのではないかと思うのです。あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにしてて、随分繰り返して同じようなことを述べています。一人だけでその惑わす声と戦うのって大変ですよねと。自分一人の頑張りで この御言葉の招きをその通りに生きようとするのはなかなか簡単ではありませんよね。だからこそ教会の交わりの中で共に生きることを通して私たちは祈り合い、助け合い、良い意味でお互いを見張り合ってこの御言葉に応答して生きることができるように励まし合う、そういう交わりに生かされているのだということを思い出したいと思います。私たちは実際ささやかではあっても現に体験してきたと思うのです。クリスチャンである皆さん、自分のことよりも他の人のことを先に考えて自分の手にあるもの、自分の時間、お金、何であれ自分のためよりもまずあの人のために、あのことのために使おうと言って差し出すことに決めた時のあの喜び、いつもいつもではないかもしれないけれども思い出すことができるその経験、へりくだって時には歯を食いしばるようにしてへりくだってっていうのは私だけでしょうか。御言葉がそう言ってるのでここはぐっとへりくだって人を自分よりも優れたものと思うということに決めさせていただくときに神様が与えてくださる平安や喜びを、小さな経験ではあっても私たちは積み重ねさせていただいてきたっていうか、神様がそういう恵みの経験を私たちに少しずつ少しずつさせてきてくださっているのだと信じます。それをぐーっと広げていく、日常に浸透させていくことができたならば、私の日常はもっと平和でもっと穏やかなものになる。理屈としてはわかります。私の家庭や私の属している組織や私たちが生きているこの国はもっと穏やかでもっと平和な国になっていく、この考え方が浸透していったならば、神様は先に救われた者たちを通して私たちを地の塩、世の光と呼んでくださいましたが、先に救いに預からせていただいた私たちを通して、私たちがこのように生きることを通して神様の恵みの福音の豊かさをこの世に届けようとさせてくださる。その私たちのこれまで重ねてきた小さな経験は実は周りの人たちを驚かせてきたのではないか。あ、そんなことができる人がいるんだって。ちょっと大きな話を、他人の話になりますが、あの三浦綾子作品の塩狩峠と言って、まあ、思い出すことができる方も少なくないと思います。三浦綾子さんたくさん作品を書き、そしていくつかが映画になり、まあ、塩狩峠も映画になったものの一つですね。多くの人の心を探り助けてきた映画で、先頃あのデジタルリマスターがされて、あのもう一見こう美しく見ることができるようになって、まあ、これからまた用いられていくのではないかなと思いますが、その峠で暴走し始めた列車、このまま行ったらその列車ごと乗っている人たちの命がこうみんな失われることになるということを知っていた鉄道職員の彼、一人の青年が自分の体を投げ出して線路に投げ出して、それでもってこの列車の暴走を止めるということをした。人を驚かせる、この塩狩峠という作品がもちろん文学作品として優れているからという面もあるにしても、そんな風にして他の人のために自分の命を使うことができるって、他であんまり見ない、聞かない、キリスト者が神様の助けをいただいてそのように自らを差し出すときに、実にそれは多くの人々の心を打つのではないのか。地の塩、世の光としての働きを神様はそのようにしてさせてくださるのではないのか。もうちょっと身近なところで、私が実際に見た、あの聞いた、お会いした一人の宣教師のお話も紹介しますが、マリアン・ホビーという、ティーム宣教団の宣教師として、関西で、40年ほど、 奉仕をなさった先生、5つの教会を開拓して、95年にはアメリカに帰られて、それからもシカゴエリアで日本人や貧しい外国人のために心を用いて伝道者として奉仕を続けなさって、つい2年ほど前に召されて天にお帰りになりました。もう日本選挙も終わりに近い頃、お話を聞く機会がありました。単身の女性宣教師が関西の田舎の方に行って伝道する、和歌山とか南大阪とか閉鎖的な地域です。しかも1950年代とか昭和30年代40年代、まあ、30年代ですね。アメリカ人が行っても、まあ、最初は物珍しくて人はちょこちょこ来るかもしれないけれども、なかなかこの福音を真に受けて信じて教会に連なるという人がなかなか起こされない、大変なご苦労をなさる中で一人の青年との出会いをいただきます。少し弱さを持った青年で、まあ、精神的にもあるいは発達というような面でも少し障害といいますか弱さを持っていた青年が、まあ、ふとしたきっかけで教会に入り浸るようになった、まあ、教会も住まいも一緒になっている田舎の、まあ、一軒家、いつ来てもいいですよって言われて、その青年は、まあ、言うたら社会に他に居場所がない、教会は歓迎してくれる、いつ来てもいいですよって言われたら本当に朝の6時からピンポンって来る、朝から来て夕方までずっと教会に入り浸っている、お昼を食べさせてあげてというような青年を嫌な顔一つすることなく来る日も来る日も迎えている、そんな宣教師の姿に彼のご両親が心探られるんですね。これまで見たことがない、経験したことがない、そういう愛の交わりを差し出してくれる宣教師で話を聞くようになって、このご両親が救われるんですが、まあ、実はその地域のいわゆる有力者といいますか、その地域の誰でも名前を知っているような家族のご両親がイエス・キリストを信じて救われた。まあ、評価はいろいろだと思いますが、田舎のこと、その地域の有力者が教会行ってちゃんと救われたってなるとですね、地域の人たちのぐっと敷居が下がりまして、それでもって次々教会に来る人が起こされて、本当に救われる人たちが次々に起こされていった、まあ、その最初のきっかけはこの一人の青年をへり下って自分より優れたものであるかのようにしてお付き合いする宣教師の姿であり、自分のことだけでなく他の人を顧みる宣教師の姿だったのではないか。まあ、マリアン・ホビー先生がこのピリピ書2章の御言葉を直接引用なさったわけではないのですけれど、私は今日の説教の準備をしている中で先生から聞いたお話のことを思い出しておりました。本当にこういうふうに生きることができたら、私たちだって私たちの周りの世界を変えていくことができる。私たちの生き方を通して神様は私たちを世の光として用いてくださる。私たちの今生きている家族や職場や地域社会や、そこでそんな人いるんだ、そんなことができるんだ、何なんだこれはって見せるためではありません。人を感動させるためではありません。ただ御言葉に従ってへり下って互いに人を自分よりも優れたものと思う心を神様お与えください。自分のことだけでなく他の人のことを顧みることができる心と決断を私に加えてください。そんなふうに祈り、絵に描いた理想論ではなくて現実論としてそれに取り組んでいく私たちキリスト者一人一人を通して、神様はこの世界に光をもたらし平和をもたらしてくださる。これまでの私たちの経験もそうだったのだと思います。振り返るときに、小さなっていう言い方をしました、失礼かもしれません、大きな経験をしていらっしゃる方々もあろうかとも思いますが、でも私たちの重ねてきた本当にこうその時その時の経験を思い返しながら、神様がますます私たちを整えてこういうふうに生きさせてくださるように、 祈りを新たにしたいと思うのです。みんながこの通りに生きられたら、この世界のありとあらゆる問題は全部解決するのではないかと、そう申しました。人がしてくれるのではなくて、私が、私の使わされているその世界でこのように生きさせていただくことを通して、その世界の問題に光が届くことを期待させていただきたいと思うのです。主が私たちの心を整え、また私たちの教会の交わりを通して私たちを強め励まし、そのように生きさせてくださるようにと祈りを新たにさせられながら、新しい人巡りへと出発してまいりたいと思います。最後にもう一度1節から4節を朗読いたします。お一人お一人に対する神様からの励まし、あるいはチャレンジのお言葉を聞き取っていただいて、その神様からの語りかけに応答させられたいと思います。2章1節ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。御言葉を感謝します。